こんにちは、井上です。今日は副業を成功させるために必要なもの、あとは考え方についてお話ししたいと思います。僕自身そんな大成功してるわけではないんですけど、やっぱり一つの事業をこう軌道に乗せるための心構えっていうのは、やっぱりここ何年かやってきて非常に重要だなっていうふうに感じてることなので、ぜひ共有したいなっていうふうに思います。で、よく話に出てくるこう授業する上で必要な観点っていうかポイントみたいなやつが3つ挙げられるんですけど、1個目が金、お金ですよね。で、2つ目が時間ですよね。で、3つ目がコネ、人と時間とコネ、まあ、これがないと成功できないっていうふうによく言われてます。で、特に思うのが、やっぱりなんかコネってなんか大事っていうか、結構僕もなんだっけな、会社に勤めてる時にその同期であったりとか、あとは先輩ですよね、独立したいなっていう人、独立できればなって言ってた先輩がいたんですけど、その人たちが言ってたのは、やっぱり僕はコネがないとか、その独立する副業をやるためのそのアイディアがないっていう風に言ってました。で、実際この2つっていうのは僕はいらないと思っていて、で、このコネとあとはアイディアですよね。これは何かっていうと、ベンチャー企業とか、例えば今までなかったイノベーションを起こして、それでなんか何十億、何百億、一兆っていう風に稼ぐようなビジネスモデル、本当に成功するか失敗するか本当にわからないみたいな、そういう業界でビジネスをやる、だから要は新規事業で若手事業家でなんかブイブイ言わせていきたいみたいな、まあ、そういう結構野心が強い人向けの考え方であるんですよね、この3つっていうのは。本当に、まあ、そういうふうな、まあ、今までなくてソフトウェア作ったりとか、なんて言うんだろうな、その自動運転とか、まあ、そういったものをやるって言ったら、もちろんやっぱお金もいるし、時間もいるし、コネもいるし、アイディアもいるしっていうふうな感じなんですけど、まあ、やっぱこの規模ですよね。副業の規模って大体、まあ、年商で、まあ、10億ぐらいまでの規模が、まあ、副業の規模で、で、ちょっと大きくなってくると、まあ、ちょっと堅実なね、社員を雇って、まあ、そこそこの会社というか、まあ、そこそこって言ってもすごいんですけど、100億ぐらいの規模の会社。で、その最終的には、まあ、その、もっと上ですね。1000億とか1兆とか、もうなんか、有名になるぐらい、目指すんであれば、そのベンチャー、を作り上げるみたいな、まあ、そのベンチャーまで目指したいっていう人は、この4つあった方がいいと思うんですけど、まあ、副業ですよね、まあ、年商が、まあ、10億とか言いましたけど、実際には、僕らが欲しいのっていうのは、その生活できる、普段の生活にプラスアルファできるお金だと思ってます。で、僕自身も月の生活費っていうのは今でも家賃とか含めても15万とか、まあ、それぐらいですよね、にとどめてます。なのでやっぱりその自分の生活費を賄えるぐらい、もしくはまあその生活費の2倍ぐらい稼げたら独立できるかなっていうふうに思うんですけど、まあ、そのレベルっていうか、まあ、それぐらいの本当に今生きてる人生をもっとより豊かに、その世界を変えるっていうか、日本を変えるとかじゃなくて、今自分の身の回りにいる人を幸せにしようっていうふうに思ってる人たちに必要なのって時間だけなんですよね。で、本当にその成功するためにはこの時間の使い方だけだと思うんですよ。で、この時間の使い方を間違えるとどうなるかっていうと、例えばまあ、よくあるっていうか、僕も結構ゲーム好きだったので、昔会社入ってというか大学生の頃かな、そのオンラインゲームやってて、朝の9時に起きて、そこから夜中までずっとゲーム、1日12時間ゲームをやるっていう生活を結構してたんですけど、それってやっぱり、時間の使い方としては良くないですよね。そのゲーム内ではスキルが上がって自分が強くなるけど、現実世界の自分って何も変わらないじゃんっていう、 そういう状況でした。まあその時は別にそのお金を稼ぎたいとか、まあその仕事、なんて言うんだろうな、別に大した目標もなくて、普通に毎日を楽しく生きる方法がゲーム、学校行ってバイトしてゲームしてお酒飲むっていうのが好きだったんで、まあその生活を送って何の不自由もないっていうか、まあそれはそれで幸せだったんですけど、でいざ会社に入った時に、自分がこう朝の5時に起きて、で通勤2時間して帰ってきて夜7時とか8時ぐらいになって、でそれで家帰ってきて、息抜きでテレビ見てゲームちょこっと1、2時間して寝てまた朝みたいな、それを繰り返してる時に僕は結構しんどいなっていうふうに思ってて、特にこのやっぱ通勤の満員電車がすごく苦しくて、まあ、これがもう本当にずっと続くんだ、まあその結婚するとかそういうまだ人生のポイントっていう風なところを、あのまだ20代で結婚したいなっていう風に思ってなかったので、だからまあこのまんま自分がこの生活を何年も続けるんだったらもう死んでもいいかなと思ってて、本当にやってることがゲームしてお酒飲んでみたいな、週末の飲み会が楽しいみたいな、そういう感じだったので、まああんまり変わり映えしないっていうか、毎日その通勤もしんどいし、なんか生きててもなんかその面白くないなっていうふうに思ってて、でもともと海外に行くのがすごい好きだったので、海外行くにしてもやっぱり有給もあんまり取れないし、海外も行けるって言ってもやっぱり東南アジアとか、その飛行機でヨーロッパとかアメリカ行くって言ったら1日飛行機かかっちゃうんで、そういった時間取ったら実際観光できるのって2日とか、まあそれぐらいだしみたいな。でやっぱお金もなかなか行けないんですよね、お金も足りなくて、やっぱそういう思いがあって、まあ、このままの生活続けるんだったら、まあ、本当にもう死んでもいいかなみたいな風に思った時期もありました。でそこから何をしようかっていう風に考えたら、やっぱり自分の、僕はやっぱお金というよりも自分の時間がすごい大事だなと思ってて、今になって、まあ、その当時は全然気づいてなかったんですけど、今になって気づいたのが、やっぱり自分の時間、24時間の時間があって、それを誰にも支配されないっていう、もう自分が24時間の時間割をこう決められるっていう、朝は何時に起きて、何を、お昼はこれぐらいに食べて、で何をするかっていう、その24時間を自分が好きなように使える状態っていうのがすごい幸せで、で、まあ、これを掴むためにはやっぱりこの時間の使い方っていうのが、非常に重要です。で僕の周りの友達でも副業をやりたいっていうか、もうやってる人もいるんですけど、まあその人たちの時間の使い方って、やっぱり副業もやりつつ、ちょっと遊びもするみたいな。例えば、会社が終わって7時に帰ってきました。で、そこから副業で2時間やって9時になって。で、そこから残りの3時間はちょっと休憩して、なんて言うんだろう、お酒飲んだりとか、テレビ見たりとか、YouTube 見たりとか、まあそういったものに時間を使うみたいな。なんでその副業にフルコミットできる時間っていうのが、やっぱりその自由時間に対しての割合少ないなっていうふうに僕は話を聞いてて思ってて、で本当に心の底から副業を成功させたいって思うんだったら、そのフリーな時間っていうのは全部副業に費やした方がいいと思うんですよ。別にそんな本当に副業ってなんで勝てるかっていうと、そのそもそもやる人が少ないので、まあ、勝率が高いですよね。例えば会社にいて10人中1人やってるかっていうとあんまりないと思うんですよ。そういう話っていうのは基本的に副業やってる人っていうのはあんまり言わないですよね。なんかあんまりこのタブーみたいな、僕も会社に勤めてる時って副業やってるっていうことは誰にも言わなかったし、まあ、基本その会社自体も禁止って言われてたんで言わないようにしてたんですけど、まあ、そもそもその人が少ないっていうのがあるのと、あとはまあ副業がなぜ勝てるかっていうと、その市場っていうのが基本的に高学歴の人、例えば勉強とかだったら僕とか勉強全然できなかったから、僕が12時間必死に勉強して合格できる大学っていうのは、他の人が例えば頭の人がやったらなんか3時間とか僕の勉強時間の半分以下とかで合格しちゃうみたいな、本当になんか東大とか入る人とかとかのなんか勉強ができる人と戦った時に効率が悪いっていうか、僕はどう頑張ってもやっぱ脳みその限界っていうのがやっぱあるんで、いくら頑張っても本当になんか 勉強が得意な人に比べたらやっぱどう頑張ってもできないっていうのがそこでちょっと気づいたんですね。こうでその頭のいい人たちと戦うのですごい大変だと思うんですよ。勉強って本当に吸収が早い人もいれば遅い人もいて、で僕は結構勉強頑張ったけど吸収が良くない方だったんで、そこでなんか勉強で戦うってちょっと違うなと思ってて、で今度この逆に副業の世界ってどういう世界かっていうと、行動した、考えた上で行動した人の方が勝てるんですよね。なんで頭いい人たちって結構頭を使ってこう考えて考えて、でも結局行動に移さないみたいなことが多いんで、それよりもなんかあんまり、まあ、考えてるんだけどそれよりもちょっとやってみようみたいな感じで、とりあえずいろいろやってみて、その中で当たったものを伸ばし続けるみたいな、そっちの人の方が成功できると思います。なんで結局その副業をやる世界の中って別にその学歴とか頭の良さとかっていう風な関係なくて、いかにその副業をやろうっていう風に思ってその時間をフルコミットできるかっていうのがすごい大事だと思います。で僕も本当にこの中国輸入立ち上げの時はもう本当にもう死ぬ気になって、7時とか8時、まあ、通勤時間の2時間はもうずっと商品リサーチしてて、商品リサーチして、で帰ってきてそこから商品のページ作ったりとか、あとライバルのページ見て研究したりとか、まあ本当にもうそのすべて、ほぼすべての時間、まあ週末とかのみ行ったりはするんですけど、息抜きはするんですけど、平日とか、まあ、ほぼ全てのフリー時間を副業に当ててました。でそれも別にその何年間もやる必要はなくて、基本的にその副業で戦う市場っていうのはそんなに強く、そもそもは強くないので、まあ、それだけやったらそのなんて言うんだろう、副業プレイヤー10人いた中で一番になれるわけですよ。そこまで本気になってやる人ってあんまりいないので、だから結構勝ちやすいフィールドだなと思うんですよ。例えば僕となんかもう一人 A 君みたいな、もともと血頭がいい A 君でちょっと勉強しますって、同じ勉強時間12時間したとしても A 君の方が伸び、受験とかってもうみんな基本やる人はやるみたいな感じなので、12時間、まあ、やるのが最低だラインというか、やるとした時にその A 君にどう頑張っても勝てないですよね。やっぱ頭の弱さがある A 君には僕がどう頑張ってもこれもう A 君に勝てないなって思うんですけど、でもこの副業になるとまたちょっと違ってくるんですよね。いろんな誘惑があるんで、例えばなんて言うんだろう、なんかテレビ見たいとか、なんかそのインスタグラムで流れてきたおしゃれなカフェに行ってみたいとか、なんか美味しいご飯がちょっとなんて言うな、なんだろう、まあ、映画見たいとか、まあまあ、そういった誘惑があるんで、やっぱり僕たちってこのやっぱ誘惑に負けてしまうもんだと思うんですよ。僕もやっぱ誘惑に弱いですし、やっぱ仕事やらなくてもいいかなっていうふうにあえて逃げちゃうこともあるんですけど、まあ、そこを最初の時はグッとこらえて、まあ、費やせるものって時間しかないじゃないですか。最初ってお金もそんなにない、でも時間はいっぱいある。でこの時間の使い方で勝負するしかないんですよね。だから本当に副業を乗せるために、だから逆にそのコミットしないでダラダラダラダラとやって売上を伸ばさないであれば、本当に半年3ヶ月でいいからその時間をフルコミットして事業乗せた方がいいと思うんですよ。乗せた後ってその後は、例えば中国輸入であれば1回乗せてしまえばもうずっとある程度決まった収入が入ってくるん で、あとその収入をもっと伸ばしたいんであればさらに努力すればいい、時間をかけて伸ばしていけばいいわけですし、まあそれぐらいでもいいかなっていうふうに思うんであれば、まあなんて言うんだろうな、作業の量を減らして安定化させるみたいなこともできるし、で例えば1年間なんて言うんだろうな、ダラダラやった人がダラダラやって2年間で軌道乗せる間と、それともう半年間頑張ってもう作り上げちゃったら、あと1年半ってその分のなんていうの、収入の幅が変わるじゃないですか。早く成功させた方が、軌道乗せた方がもらえるお金っていうのが大きくなるんで、やっぱ成功するの早いに越したことないですよね。そのダラダラやるよりも、あとはダラダラやると気力持たなくなっちゃうから、本当にもう半年とか3ヶ月半年もう一気にガッとやり込んで、であとはもう軌道乗せた後っていうのはやっぱ事業ってこの01の部分がすごい大変なので、まあ、そこさえ乗せてしまえばもうある程度もう容量も掴んでるし、どういう風にやっていけばいいかっていう方針が多分固まってると思うんで、 やっぱりそういうふうな時間をどう使うのかってすごい大事だなと思ってます。で、まあ、ここに打ち勝つのがやっぱり周りの成功してる人たち、この中国輸入とか、まあ、他のビジネスとかもそうなんですけど、大体うまくいってる人って一回その地獄を見てるっていうか、もう寝る間も惜しんで死ぬ気でやりましたみたいな人がすごく多くて、これが成功しなかったら死んでもいいとか、もう家族の人生もかかってますみたいな、もう人生をかけて勝負してる人たちがやっぱ勝ち残ってるなっていう印象ですね。で、中にはいるかもしれないですよ。本当にビジネスの才能があって、僕はなんかちょろっとやったら一気に売り上げが上がって、まあ、どんどん複数字がありましたみたいな人もいると思うんですけど、まあ、そういう人はそういう人で、まあ、羨ましいと思うんですけど、やっぱり僕とかはあまりそういう才能がなかったんで、もう使えるものって言ったら時間しかなかったんで、ひたすら時間を使ってこのビジネスを構築してきたっていうのがあります。で、周りの成功している人たちもやっぱりもう死ぬ気になってやってます。で、それっていうのは、まあ、表面上は多分出ないと思うんですよね。まあ、最初の頃は頑張ったよとか、まあ、言葉でさらっというふうに言うんですけど、僕はそれを真に受けちゃいけないなと思って、なんか、結構うまくいった人たちって、この、自分が苦労した話ってあんまりしたがらないので、そういうところを、裏をちゃんと見るっていうか、まあ、最初しんどかったけど、まあ、普通にいけたよみたいな感じで、さらっと多分、言うと思うんですけど、実際もっと深掘りするともう死ぬ気で朝から晩までやってましたとか、もう死ぬ気でやってましたみたいな話がすごい出てくるんで、なんて言うんだろうな、その SNS とかでよくなんか1日1時間の作業で成功しましたとか、なんか簡単に誰でもできますみたいなのってやっぱないと思うんですよね。その人はもうその苦しい時期を超えたから、まあ、そういう風な状態になっているのであって、やっぱりみんな最初苦しい思いをして、そこで突き抜けていく。でもそれでもその苦しい思いをしてでも成功したいっていう、やっぱその湧き出るエネルギーっていうか、このなんか負のエネルギー、やっぱ成功するためにはやっぱ負のエネルギーってすごい大事だなと思ってて、このせい、なんて言うんだろうな、伸ばそうと思わないっていうか、例えば現状に満足してますみたいな。今がすごい幸せだったらなんか頑張る気力って湧いてこないじゃないですか。じゃなくて、それ例えばこれ聞いてる人っていうのは絶対なんか僕と同じでなんかこの何かに不満があると思うんですよ。例えば会社の上司がうざいとか、なんか仕事がうまくできないとか、やっぱりお金がもっとあった方が自由に生きれるとか、なんか今の現状に対してネガティブな感情が絶対あると思うんですよ。で、僕もやっぱその会社2時間通勤するのも死んでも嫌だっていうふうに思ってたんで、やっぱこの負のエネルギーっていうのをこの事業に転換するっていうのがこの成功する上ですごい必要な能力なのかなと思います。やっぱりその負のエネルギーが強ければ強いほど、この頑張ろうっていう、こんなことしてたらダメだみたいな、今遊んでる場合じゃないみたいな、そういう背中を押してくれる感情になるので、ぜひなんか一回自分の今の気持ち振り返って、今のままがいいのか、それとも今の現状を変えたいっていう気持ちがあるのであれば、それに火をつけて脱却するためのこのパワーを得るというか、まあ、そういったところでその誘惑に打ち勝つっていうのが非常に大事かなと思います。なんか結構すごい抽象的な話になっちゃったんですけど、この時間の使い方一つで本当に変わってくると思ってます。なんでぜひ負のエネルギーをこの良い方向に頑張るっていうその気力に当てていただければなと思います。以上になります。地図にないこの道切り開いて、君の手に溢れたものは描いた My Life は心の中に湧き出すものと心の底にしまったもので、さあ勇気の旗を広げ、 So I'm gonna make it feeling new、 ah 夢のまた夢で届かない、いつかは描いたものを、 Oh my goodness この手に
街のノイズにちょっと疲れて、時々自分がどこにいるか見失ったりもするよ。その時は少し立ち止まって、大きく息を吸い込んでみて、大したことじゃないよって笑えるから Take a little step、